新平家物語連続講義第248回一門都落ちの巻読み人知らず吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は三味中将コレモリが愛する妻子を都に残していく場面をお送りしました。薩摩の神平忠則は天皇の乗る神輿に従っていきましたが、途中で列を抜けて元の道を取って返しました。そして五条京極の近くまで来ると従者にしばらく待つように告げ、自分は一つの工事を曲がっていきました。とある門のそばにある大きな円樹の木の下で蔵から飛び降りて、この門の円樹の木とももう別れるのだという考えに浸りました。忠則がこの門を訪れた目的は何か。それでは本文を見ていきます。昨日今日の騒がしさにもしや難を避けて、彼は門のそばへ歩み寄った。そしてはやここも空き家ではないのかと内を差し覗いてみた。よその苦行門と違って黒木の柱に芝を厚く吹き、竹を編んだ袖垣にかずらかあけびの葉が絡み茂っている。忠則は思い切った風でそこの扉をガタガタ揺すぶったり叩いてみたりして、時ならぬ今頃心なき訪れなれど春贅郷の御家へ物申す。見てしか召し継ぎの方などあらば開けてたまわれ、ここへお顔など貸したまえと何度も言った。答えはない。人の来るらしい物音もしない。庭のうちは月の色と露と虫だけのしじまであった。やよ、開けたまえ、死の君へお別れを告げばやと、お門辺まで立ち寄ったるなれ、決して怪しいものではない。すると虫の巣だけをしばらく置いて、やっと邸内のどこかで、たぞ、と問う声がした。さては、人がいたのかと、三蔵郎、忠則、とすかさず答えた。それまでの静けさとは打って変わって、急に物怯えする奥のうちのざわめきが外まで漏れてきた。押し込みを、いや、お中殿、逃げ戻りを、どうしたものか、などという、切れ切れな言葉も聞こえる。忠則は、一段声を高めて、これは、今生のおいとまおかね、死の三味殿に、ささやかなる、お願いの候で、愚部の途中より、しばし、返しまいったる、西八条殿の音と、薩摩の神忠則に違いありません。世上の物騒、無理ならねど、なお恐ろしいおぼしめすなら、この書き際までお立ち入れください。たとえ門の戸は開けずともよし、どなたなりともここまで来てたまわるまいか、お取り次ぎだけでもしてくださるまいか。忠則はしきりに叩く。あまりに愚部の列に遠く遅れてはと心も急ぐので切々と言った。さっきから奥のうちに息を呑んでいた藤原の春贅は初めて縁の端へ姿を見せて、おお、覚えのない声ではない、かの人なれば歌の門人、久しく歌も寄せず姿も見なんだが、時も時何事の訪れやらん、ともあれ開けておいで申せと召使いへ言いつけた。さて、忠則が訪問した相手は藤原の春贅でした。春贅は和歌の道以外に栄誉は顧みない人物像でした。子息である定家とともにこの京極の家で反隠者的な生活を送っていました。西行とも交流のあった春贅でしたが、2月に後白河法皇から勅撰集編纂の命を受けていました。潜在和歌集と名付けられることとなるこの和歌集の撰者としての役目を春贅は自己の歌人生活の最後の事業と考えていました。また世の歌人たちはこの新たな勅撰集に自分の和歌が選ばれることを願っていました。さて、春贅は自分を訪れてきた忠則を出迎えました。忠則は春贅に今の平家の置かれている状況と自分がここに来た理由を語ります。平家一門はこの度帝と共に西国へと逃れる。もはや平家が都に帰ってかつてのような栄華に会うことはない。自分がこれまで書き留めていた歌百首ほどぜひとも師匠である春贅に見てもらいたい。忠則は続けて語ります。それでは再び本文を見ていきます。噂には潜在州の漁船にかからせたものと受けたまっておりますが、 武骨者の幼稚な歌などそれにと望むのではございませぬ。かえって昼夜なきお勤しみのおり心なき義と恐れ入るのでございますが、平家の共柄一門二十年余りの都を去るに臨んで一種の歌だに都に留めたものもないと言われるのも口をしゅうてのことでございまする。哀れ御門下の端にかかる男もいけるよと、つれづれのお暇になとお目通したまわれば、あとはお焼き捨てたまわろうともお恨みには存じませぬ。それをもって本望といたしまする。春勢はまじろぎもせず庭もの人の影を見ていた。感動感動のままにおいて言葉にすることを忘れている。その間に忠則は鎧の脇立ての紐を解き、懐から人とじの蝶を取り出して身を進めた。そしてお恥ずかしゅう存じますがと縁の端に置いてまた後へ下がった。春勢は手に取り上げた歌の蝶をしばらく見ていたが、やがて心から心へしかと訳するように静かに言った。日頃の心忙しさにさえなかなか人は取り紛れるもの、ましてご一門都を落居後も先もただならぬ際にようこそお尋ね下された。この栄宗とてまた千草い平和の間に優しきお心がけをとどめ置かれたもの、いわば歌の一種一種が命のお形見であろう。歌読まんがための作り歌とはこと違う。夢そりゃ国はいたしますまい。忠則殿お形見は預かった。心置きの西国へお立ちあれや。ありがとう存じまする。梅雨の中にその人影はひれ伏して、いずれは武門の末路カバネを野にさらし儚きの再会に流すことでしょうが、これで思い置くこともありません。さらばおいとま申してと庭戸を辞して元の円樹の木の下に立った。兜の大締め駒にまたがり数歩去ったが、去りがてにその影はもう一度円樹の門を振り向いていた。そして和漢老栄衆の中の前途程通し思いを岩山の夕べの雲に発すという一式を口ずさみながら、まだ暗い朝霧の中へ駆け去った。春勢はこの定家とともに門まで来てその姿を見送っていたが、不死ともに涙を目にため、やがて黙々と門を閉ざした。忠則が残した自習の帳には優れた歌が少なくなかった。それから年月も流れて、もう名ある平家人の誰一人世に生存しない頃になっても、春勢は折あるごとに忠則の歌形見を取り出しては、その時のことを人にも語った。さて、古典の平家物語各一本では忠則はこんな風に述べています。これに候巻物のうちに去りぬべきもの候あば、一種なりともご恩をこうぶってと。この巻物の中にいい歌があればぜひ潜在集に収録してくれとの旨を述べているわけです。その後春勢の線による潜在和歌集が完成します。その中には忠則による故郷の花と題された歌も収められました。さざ波や滋賀の都もあれにしよ、昔ながらの山桜かな。これは集歌の中の集歌として人々に愛されました。作者の名は記されず読み人知らずとなってしまいました。これは都落ちの際に朝敵となってしまった平家の名を天皇の命で編纂された和歌集に入れるわけにはいかなかったという事情によるものでした。後に時勢も鎌倉に移ってから、春勢の子である定家はこの歌を新直線集に改めて忠則の名とともに再録しました。本日の授業はここまでになります。